ミッドナイトクーココ。皆様こんばんは。第111回目ミッドナイトクーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェから30分お届けします。111回目ということでゾロ目111っていいですよね。ね、なんかつい見ちゃいますよね。ね、そして12月にもなるのに今ねちょっと暖かすぎるような、いや寒くないような、でも今日はちょっとひんやりしてますけども、なんかねそんな変なような気候ですよね。冬らしくないというか秋の延長というか、あと今年はやっぱりコロナで始まりコロナで終わるのかなっていうとこだったんですけども、さあ話題はやっぱり新型のオミクロン株のことで、もうね目いっぱい報道されてますよね。あとインフルエンザの予防接種の話もちらほらと、そんな中もうすぐクリスマス、楽しい計画は皆さんされていますか？豪華にクリスマスディナーへお出かけされる方も、ご自宅でファミリーパーティー、ファミパ、ファミマちゃうよ、ファミパされる方もね、あと恋人さんとラブラブの夜をお過ごしになる、いやちょっとやらしいわ、まあそしてね一人でお過ごしになる方もぼっちクリスマスですね。でもね少しだけでもねお一人様でもクリスマス気分を感じていただけたらなと思います。さとちゃんですか？はい、お仕事しつつもつつましやかにお過ごしさせていただけます。雪が降ると困るけどちょっと雪景色も見てみたいな、そんな気分なんですが、今日は令和3年12月17日金曜日ということで、地球温暖化でしょうか、お花やお野菜もこの気候に影響していて、身近なところでは里子農園、自宅でプランター栽培してるだけ、かっこ閉じるなんですけれども、お野菜たちも冬だというのに元気元気でね、元気いっぱい、ほんまに大丈夫かなと思うんですけど、いまだに夏野菜のプチトマトくんが5メートル超えたまんま成長を止めていません。実もね、このなんていうんですか、冬なのに夏やと思ってるっていうわけではないんですけれどもね、ジャックと豆の木、みたいにどんどん伸びてます。その夏野菜のプチトマトくんがね、まあ実もねちゃんとブドウみたいに作ってるんですよ、ボーンってね。ただやはり太陽の当たりがね、日差しが弱いでしょ、なので赤く熟すのに時間がかかっちゃって、皮がね固めなんですよ。そして酸味が強い、決してそこはもう美味しくないけれども、私はもうそうやって踏ん張って頑張って生きてくれてる植物さんのその生命力にパワーを毎日いただいてますね、本当に。だからね感謝感謝、そんな気持ちで、いるんですけれどもね、何かこういったお野菜情報でもいいですし、クリスマス情報でもいいので、耳寄りな情報があればファックス 075-748-7508 まで、メールなら pizza@jis-post.com までお寄せくださいませ。お待ちしております。今夜も30分お付き合いください。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスと、お出汁を使った京都ピザのお店ピザカフェ竹村の協力でお送りいたします。
京都伏見に出汁を使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名もピザカフェ竹村。出汁ソムリエであり出汁マイスターであるオーナーがピザ生地に出汁を練り込んだジャパニーズピザ、ほぼ全てのお料理にお出汁を使ってあるので味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地、今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェ竹村で検索。
はい、今年もピザカフェ竹村ではクリスマスセットが3日間限定で発売されます。12月23、24、25の3日間テイクアウト限定です。22日までご予約受付しておりますのでね、どんどんねお電話くださいね。今年はとってもお得なんですよ。通常5773円のところが4000円でお買い求めいただけます。クリスマスセットの内容は2人前、マルゲリータ1枚、 生ハムプレート一皿、オードブルの盛り合わせ。これにはですね、チキンフライ4本、ピザ巻きソーセージ2本、イカリングフライ2つ、ハッシュドポテト2個、卵マヨフィリングが盛り合わせてありますよ。そしてデザートに京ほかたラーナが2個ついてます。ご予約の締め切りは12月22日の14時まで、ね、電話番号075-748-7607までお電話お待ちしてますよ。お受け取り場所は京都市伏見区中島外山町18番地ピザカフェ竹村です。今日ねちょっとスローテンポなんですよ。というのはですね、ここへスタジオへ入る前に駐車場に車をねいつもね近くに止めるんですけれども、なんと今日はもう満車だらけ、満車満車満車、あったパン車満パンパンじゃ満車満車満車でもうね止められないの。だから遠いところに止めてきました。なのでちょっと走ったんでね、ちょっとね体力消耗したんで今ねセーブしてます。ゆっくりお話しさせてください。さてさて、続きましてはさとちゃんの近況報告です。さっきもねちょっとねプチトマトのお話しましたけれども、小松菜ちゃん、小松菜ファンなんですよさとちゃんね。もうね小松菜が毎日毎日たくさんたくさんたくさん取れるんで、もう新鮮でもう美味しくて、もうこれが最高、幸せ。まあ、朝起きて、ああ太陽と共に起きてですね、シャッとカーテン開けて、でガーデニング家庭菜園の場所をパッと見るんですね。そしたらもう小松菜ちゃんとかチンゲンサイちゃん、おネギちゃんに、葉大根ちゃん、ブロッコリーちゃんも、いちごちゃん、なんだっけ育ててるの忘れた、さやえんどうちゃんも、いろんな、あ大根ちゃん、もういろんなものがですね私におはようって言ってくれるんで、もうそれにすごいパワーとエネルギーいただいてます。ないとめっちゃヘルシーな人に聞こえますけれどもね、本当にねそういう風な今暮らしの中に家庭菜園が入ってきてるので、まあベジタリアンじゃないですよ、しっかりあの動物性タンパク質大好きな人なんでご安心ください。はい。ということで何から話そうかな。そうそう、さつまいもじゃがいもちゃんも収穫したんでね、まあ、あの気にかけてくださってる方ありがとうございます。あのほこほこほっこりほっこりしてますんで大丈夫ですよ。でね、さとちゃん今月は先月と一体何が変わったか、まあ、ちょっとねいっぱいあるんですけど、ちょっと聞いてもらえます？1つ目、最後の親知らず抜きました。要するに4本目ですね、最後って言ったらね。これ親知らずねない人もいるんでね、これ苦しみとか痛みとかなんかすごいすごいってわからない人もいると思うんですけれども、とにかくさとちゃん親知らずが4つ、歯の顎もうね一番奥の歯から奥、隙間がないんですよ。隙間ないのに生えてこようとするからこれ厄介なんですよ。骨の下に隠れてる潜んでる親知らずちゃんがもう上に生えてこれないから、斜め行ったり、右行ったり左行ったりしつつこっちの生えてる歯に押してくるもんで、もう痛いやら邪魔やらもうわけわからない状態。それが、まあ、3本はちゃんともうね高校外科の方で処置してもらってたんですが、この4本目がねだいぶおとなしい子だったんです。でこの年までちゃんといてくれてたんですが、どうもねどうもちょっとお顔覗かせてましてですね、ちょっと気になって仕方がない。なのでまあ頑張ってもう一年発起したんです。でまあちょっとねお邪魔ちゃんだったので思い切って抜きました。そしたらね、穴がぽっくり開いたんですよ。まあまあ8ミリぐらいの穴、高さ横8ミリ、結構大きいでしょ。どこからそんな穴があんねんっていうぐらい。それがですね、まあなかなか塞がらない、これ年齢とともに塞がらないのかもしれないんですが、まあ食事がガブガブ食べられなかったんですよ。まあね、そのおかげといいますか、おかげで体重がまた1キロぐらい少し減ったんですけれどもね、ありがたいといいますか。はい。そしてまあこのねしっかりメンテナンスもしたいということで、ウォーターピックって皆さんご存知ですかね、ジェットウォッシャー、あの水流で歯を磨くというか歯の中を清潔にするっていうジェットウォッシャーのドルツを買ったんですね。で、まあ、電動歯ブラシとまた違ってビュビュビュビュビュビュビュって先端からねもう超勢いある、あそれはもうレベルがあるんですけどもね、最初から5レベルにしちゃってですね、もう痛ってなって、もうのどちんこなんか痛って、痛って、あそうかレベル下げればいいんやっていう感じで、これ 慣れるまでちょっと時間かかりますけれどもね、もうあまりにも勢いがあるので洗面所なんかでは洗えません。洗面所なんかではもうちょっとシューってできないんで、まあね、お風呂ゆっくり浸かりながらね、こう湯船から顔出してね、まあ、楽しみながらやってるって感じですかね。もうめっちゃいいですよ。でもミスしたらイデデデデデデってなります。はい、これ今 1,2,3 次4つ目かな。あとバイタルリアクトセラピーに通い始めました。何それ？そう、バイタルリアクターというね、器具を使って骨格矯正していくんです、うん、聞いたことあります？バイタルリアクトセラピー、これ実は佐藤ちゃん、3年前4年前5年前、あれ一回やってたんです。ずっと続けてて、でもまあピザカフェタケムルのオープンとかで忙しくなりすぎても、とてもそんな整骨院とか行けなくなったんで、このバイタルリアクトセラピー、全然名前覚えられへんので、もうバイタルって言いますね。そのバイタルをするのにですね、まず機械あるんですけど、それを頭に当てて頭蓋骨からコンコンコンコンコンコンコンコンコンって、もうコンコンコンコンコンコンコンコンってやるんです。それが、まあ、眉だったり頬骨だったり顎下だったり、もちろんありとあらゆる、その私の体調に合わせてというか、私が悪い、私の骨格が歪んでたりするところ、全部そこに、当ててですね、コンピューターパソコンと照らし合わせてコンコンコンっていう、そういう波動をね、こう買ってきたものが画面上に出るんですよ。でそれをこうコンコンコンとしたら、骨がどれだけ動いた、筋肉がどれだけ緩んだっていうのをこうデータ化して、画面を見ながら施術していただくという、まあ一応最新式っていうふうには言われてますけど、まあ、これも賛否両論あるかと思うんですが、今はねハマって毎日、通っています。うん、そうそう。それとね、あとクリスマスイルミネーションって皆さん見に行かれました？ねえ、さとちゃんはイルミネーションは大好きなんだけれども、人混みがあまり好きではない。まあコロナ禍というのもあるんですけれども、でもね、この神戸市北区にある神戸フルーツフラワーパークの神戸イルミナージュ、今年は10年目らしいんですけれども、初めて行ってきました。結構こうのどかな田舎なんでね、人も少なくってね、ほんと穴場よ、穴場。めちゃくちゃハッピーになりました。もうね、昔流行った、昔ってワムっていうね、2人組の男性ボーカリストが歌うラストクリスマスとかっていう歌とかね、あとマライア・キャリーさんのもうヒットソング、もうポップスガンガン大音響で流れてですね、で、そこにイルミネーションがピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョン、すごい一面素晴らしいイルミネーションでした。ぜひね、神戸フルーツフラワーパークの神戸イルミナージュ、これ期間限定だと思うので、ぜひね皆さんお足を運んでみてください。ちょっと不便なところなので、お車で行かれる方がいいですね。ちょっと公共機関だとなかなかたどり着けないかもしれません。でもう一つ注意点がありまして、実はこうね、田舎ならではといいますか、ちょっとポニーちゃんというか牧場があるんでしょうね、全体的にうんちのふんの匂いがもう立ち込めていまして、もうマスク越しにもそれはもうあるので、それを楽しむごとく言ってもらえたらと思います。そして6つ目、そう日本一の高さ123メートルを誇る観覧車に行ってきました。観覧車はまあそんなに珍しくないっていう方もいらっしゃるかと思うんです。もちろんそうなんです。高さは日本一なんですけれども、大阪吹田にあるエキスポシティ、万博公園の真向かいですね。行かれたことあるかな。佐藤ちゃんはね、オープン当時に行ったことがあるんですけれども、その時に通常多分ね1500円なんかその辺です。観覧車乗るのにね、今回はなんとそのね、たくさんあるボックスのね中にゴンドラがね、その8台だけ限定でクリスマスイルミネーション だったりクリスマスディスプレイしてあるんですよ。もう8カラーですね。もうブルー、赤、ゴールド、緑、いろいろある中で、その中でさとちゃんはブルーに乗ってきましたよ。でその中で何が今年なのかっていう、何が流行りなのかというと、今セルフ写真館って皆さんちょっと耳にしたり SNS とかでも騒がれてるのをご存知でしょうか。リモコンで一眼レフで撮影する、自分でねこうシャッターチャンスを自分でこう見極めてパシパシッと押していくリモコンの写真ですね。セルフ写真館、これが観覧車の中についてるということで、めちゃめちゃ話題読んでるんですよ。でそのセルフ写真館でもう景色見ないといけないわ、中の自分でセルフのスマホで撮らないといけないわ、あでも女優ライトもあるからそこにスマホ設定してね、でもその横にはちゃんとした一眼レフあるわ、でもまあ一眼レフのモニターは上にあるわ、リモコン、いやもうなんかねもう18分間の中で目がうえうえ何つつのワイワイキャーキャー言ってたらね一瞬に終わってしまいましたなあ。でもねそのデータね降りたら全部もらえるんです。こんなん昔やったら2000円とか言ってよくアトラクションの後もらね、お金払ってもらってたようなのがもう無料でもらえます。今やっぱりすごいですね、スマホで全部データ飛ばしてくれるんですよ。なのでもうぜひねカップルさん、うん、ファミリーさん、うん、またここでも一人でぼっちで乗っても全然楽しめるので、ぜひこのエキスポシティにある、うん、大観覧車行ってみてください。ここはもうねモノレールだったりで行けるしね、まあ、もちろんさとちゃんマイカーで行きましたけれども、うん、ぜひぜひセルフ写真館とともに、期間限定の観覧車のクリスマスのどんぐらじゃゴンドラ乗ってみてくださいねさあ7つ目です。実はさとちゃんの姪っ子がお家を建てました。ピッカピカの新築です。イエーイ、おめでとうなんかねめっちゃすごいね今の新築、うん、何でもオートやねんキッチンなんか建つとね、もちろん流し台というかシンクもね自動なんでね、スッて手かざすだけでお湯は出るわ、もうね止まるわ、手に物持ってね洗い物ね、シンクに行くともうシュッと流れてシュッと止まるっていう羨ましい限りです。このねめいっ子ちゃんっていうのはさとちゃんが19歳の時に実家で生まれた子なので ねお姉ちゃんの子供なので、もうねさとちゃんが実家出るまで結婚するまでは毎日一緒に過ごした仲なのでね、まあ、実はこうめちゃめちゃ仲いいんですよ。妹というよりももうね自分の娘のような感覚ですね。もう19歳の時だったんで成長過程も知ってるし、で本当にさとちゃんの娘は今27歳、でもさとちゃんがそれはもうね何歳で産んだって言ったらもう年齢バレますけれども、26で産んでる子供が今27歳、なのでこのめいっ子ちゃんは19歳の時からの私どう知ってるので、本当に娘よりも付き合いが長いんですよね。もう娘以上の年齢を一緒に重ねてきた、そんな仲良しなんですけれどもね、なんかねちょっと最近勘違いしてるように、私がねなんかね娘が家を建てたかのような喜びと、もうなんかね手をかけてあげたいなって思っちゃって、もちろん新築のガーデニングね、玄関先のお花なんかも全部セッティングして、私が全部こう植え込み作ってですね、飾りしてディスプレイしてクリスマスイルミネーションなんかもつけてですね、いやまためいっ子ちゃんがねもう優しい子なんでね、もう好きなようにさせてくれるんですよ。まあ私の実の娘だったらねやめてママやめてって怒られるかなっていうぐらいで、またね私が作るものがねおいしいおいしいって食べてくれるんでね、お昼ご飯作りに行ってね、その台所に立ちたいがために綺麗なキッチンでもう楽しみたいがために、私の趣味なんでねお料理は、それをね楽しみがために行ってね、もうそして双子の、大おいちゃんがいるんですよ。男の子2人がね可愛いんですけどね、そのちびっ子にも会いたいのでね、もう理由はまあいろいろあるんですけれども、まあなんかまるで娘のお家のような感じで頻繁に出没しております。そのうち怒られるかもしれないんですけれど ね、なんか勘違いするでしょ、こんなお母さんいたら嫌っていうね人もいるかもしれないんですけれども、でもこれお嫁ちゃんじゃないんでね、こう姑、姑と子従とそういう関係のうんぬんかんぬんではなくてですね、本当にいかにも仲良しの、うん、姪っ子とおばさんっていう感じなんで、まあ安心してくださいねっていうか、そんな平和なご報告ばかりで申し訳ないんですけれども、これでここでねピザカフェ竹村からのお知らせを入れたいと思います。お願いします。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が伏見区中島外山町18番地にできました。だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々、ピザデディップやピザデバーガー、スープデパスタシリーズなどなど、ありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。だしにこだわり、粉にこだわり、焼きにもこだわったピザのお店、ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
さあここからは突然ですが相談ですのコーナーですね、いくつかお時間許す限りお答え、していきます。まず一つ目、寒いの嫌いな温暖子さん48歳。温暖子さんこんばんは48歳女性ですね、温暖子さんだってね。最近ハマっているのが焼き芋です。うん、佐藤ちゃんは焼き芋の美味しさを語れますか。おいい質問ですね、これ相談ではないですねこれね、もう私お芋に今ドハマり中です。もうね、言いましょうか、もうね、そうよね、11月からお取り寄せしたお芋ちゃん、大分県からはカンタくんって言いまして、これね、紅はるかって蜜芋、甘いね、ちょっとした蜜芋を40日以上必ず熟成させた、それで大分県産で、すごい糖度を誇るめちゃくちゃ甘いカンタくんっていうブランドがあるんです。こちらですね、もうこれはもう抜群に甘い。そして、まあ、通常の紅はるか本当に売ってるものの中でもですね、熊本県からの紅はるか昨日も届きましたね。そしてシルクスイートっていうのがまたこれはね、糖度がベベニハルカのそのカンタ君とかよりももうちょっと薄いんですけれども、いやシルクスイートもなかなかこれいけますしね。ほっこり系とねっちょり系だったらどっちが好きですかって言われたらねっちょり系派だったんですよ。もう食べ過ぎるほど食べて、もう1日 2,3 個食べてきたたんで、でねっちょりしすぎてそのうちほっこり系食べたくなってきて、今シルクスイートかな、それはちょっとね、ねっちょねっちょまでいかないんで、こう焼き方にもよるんですよ私はさとちゃんはオーブンでじっくり黒ホイル、さつまいも専用の黒いホイルを包みましてですね、しっかり、45分から60分焼くんです。そうすると蜜が出てきましてですね、でもう黒いホイルなのでもう甘くほっこりしつつのねっちょりするんですよ。すごいですよ黒ホイル。ちょっとお値段しますけれどもね、銀色のホイルはどっちかっていうと包まない方がいいかもしれない。あれはなんかねちょっとね違いますね。黒ホイルだからこそ出る美味しさがあります。ぜひ皆さん試してください。寒いの嫌いな温暖子さんはどういう焼き芋にハマってるんですか、ね、ここには何も書いてないんですけれども、ご自身で焼かれてますか。昔ながらの焚き火の中に突っ込んで焼いてますか、それともストーブなんかで焼いてますか、私と一緒のようにオーブンで焼いてますか、それとも今なんかさつまいもの焼き芋屋さん、焼き芋焼き器なんか巷で流行ってるそうなんで、それで焼かれてますかねそういうのも気になるんです。うるさいですよ。で、さとちゃんはそのお芋をね食べてもらうのが大好きなんで、こう自分で焼いたこの甘い焼き芋を、もちろんそのめいっ子ちゃんだったり父母両親ですね、で姉だったりに配り歩くんですよ。 お芋焼けたから持っていくねって、いやもうお芋お姉さんみたいになってます、あお姉さんって自分で言っちゃった、お芋おばさんですね、お芋おばさんのように蜜芋焼き芋を、お渡ししてます。あのどなたか焼きたて焼き芋欲しいよっておっしゃってくださったら、近い距離だったらねお届けもさせていただきますので、気軽にご連絡ください。あ、近い人限定ですよ、遠かったら全然冷めますのでね、スープが冷めたらダメなように焼き芋も冷めたらねちょっとね違いますからね。はい、そう、あの温暖子さん、私が異常にさつまいも語るので今惹かれてるかもしれません、失礼いたしました。はい、それでは続きまして、2つ目、ドローンもらえますようにサンタさん、50歳男性。すごいですね、ドローン欲しいんですか、50歳の男性、そしてまだサンタさんにお願いをされるという、素晴らしい、いいですね、ドローン、サトちゃんも欲しいです、うん、ドローンもらえますようにサトちゃんも祈っております。サンタさん聞いてますか、このラジオ聞いてたらあげてください。さて、うん、ご質問、さとちゃんまだダイエット続いてますか、あれもうそんな、もう心配してくださってるんですね、あのね、ダイエット続いてますよ、いやダイエットというもう認識が今自分の中ではなくなってる、これすごいことだと思いませんか。というのはさとちゃんね、もう何回もラジオでも言いましたけれども、6月にファスティングの旅に出かけて1週間断食してですね、そこからうん、徐々にもう7キロ8キロ、落ちました。この間もね1キロ落ちたって言ってたんです。それはなぜ継続できているかというと、16時間ファスティングを実行しているんですよ。もうね他に何にも別にしないです。この16時間ファスティングを少し説明させてもらうと、うん、16時間食べない時間を作るだけ、1日24時間のうち8時間の間は何を食べてもいいです。で残りの16時間、もちろんこの中に半分以上はもうあれですよね、睡眠時間入ってるので特に苦痛でも何でもないの。最後に食べた夜食べたものから16時間さえ空ければ、どんどんこの16時間ファスティングの意味ができてですね、どんどん腸活もできて、体も細部にねエネルギーが行き渡ってどんどん活性化されて良くなるという画期的、さとちゃんにはこれがぴったりハマってますよ。もうドローンもらえるようにますようにサンタさん、ちょっと名前長いんですけれども、はダイエットされてるんでしょうかね。さとちゃんはこの16時間何も食べない、なので夜6時に食べたら次の日の10時までは何も食べないというような16時間ファスティングをやってますのでね、これ時間は自由なんでね、ぜひ試してみていただきたいと思います。はい、お時間も近づいてまいりました。今日はねまったりとさとちゃんの近況報告を聞いていただきまして本当にありがとうございます、ね、寒さからかなんかわかんないですけどよく噛みましたけれども、毎回噛んでるやろってもうね、ミキサーさんもきっと今日よう噛みはるな、あいつもですか、すいません失礼しました。そう、そんなピザ米竹村なんですけれどもね、もう最初にも告知しましたように12月23、24、25のクリスマス限定お持ち帰りセットのご予約を開始しております。1セット2人前ですよ。ぜひね電話番号 075-748-7607 に気軽にお問い合わせください。ぜひぜひね、食べてくださいね、美味しいですよ。ということで、はい、もうあと時間がなくなってきました。このねお出汁を使った美味しいピザカフェ竹村のピザやパスタ、丼カレーアラカルトでほっこり時間をお過ごしくださいね。いやーもう年内最後です。今年もお世話になりました。2015年の3月から始めて今もう2021年の末です。来年2022年の3月で丸7周年です。あ、来年も良い年にしましょうね。それでは次回令和4年の1月23日金曜日にお会いしましょう。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスとお出汁を使った京都ピザのお店ピザカフェ竹村の協力でお送りいたしました。